3. 9月定例会一般質問。二階派が代表質問を、9人の議員が個人質問を行いました。その主な内容を掲載します。第3回定例会代表質問。地震と津波対策について、大阪維新の会、桃巻、住野信和、質問者渡辺秀綱。問い。能登半島地震や日向灘を震源とする地震の発生に伴って、避難場所や避難方法の見直しを行っている自治体があると報道されている。そこで、阪南市における危機管理体制、避難場所や避難方法、避難所運営における現状の課題認識と改善への取り組み状況を、避難路への影響が懸念される建築物の耐震化促進や災害時に優先的に開放する踏切道の指定を含め教えていただきたい。答え。総務部理事。避難路の指定について関係部署及び地域住民の意向をまとめ、大阪府と調整を図り、次期地域防災計画に記載できるよう検討を進めたい。しかしながら、指定には避難路沿いの民間建築物の耐震化促進が重要であることから、今後も引き続き地域の住宅耐震化の促進に努める。踏切道の指定については、大阪府から本市と南海電気鉄道が協力して踏切を開放することに前向きな回答をいただいている。地域防災の推進と消防緊急体制の充実について、公明党福田正幸、二上勝、質問者山本守。問い。南海トラフ地震に備えて、地震が起きた時の対応を今のうちにできる部分から検討しておく必要がある。災害が発生した場合、自治体は住民の避難状況を正確に把握した上で、災害対策本部と情報を伝え合い、避難遅れの住民を支援する対応が欠かせない。今はアナログな運用が主流で、情報共有の遅れや職員の負担が重い。災害時の住民避難の見える化として、避難運営をサポートするシステム導入について問う。答え。総務部理事。近年、避難所での受付業務の負担を軽減し、避難所運営を円滑に進めるための避難所受付支援システムが注目されている。避難者に対し、これまでの紙ベースの受付に加え、デジタルで行うことで、必要な支援と情報管理を迅速に行うことが可能となることから、現在、システムを提供する事業者に、情報やデモンストレーションを依頼している。費用対効果を検証し、今後システムの導入について調査研究を行う。個人質問。市民に寄り添える阪南市を目指して、向かい派の会、上皇誠。問い。前回の6月議会に引き続いて、これまで12年の一般質問の総ざらい後編として、行財政構造改革プラン改定版について問う。合わせて、地域経済における企業誘致について問う。阪南市にとって大切なことは、市民に寄り添うこと。一般質問40回目の総ざらいとして、私が心から愛する阪南市が、市民に寄り添い、できない理由ではなく、やれる方法を示し、ワクワクする街づくりを進めることを願う。答え、市長。行財政構造改革プラン改定版を作成するときに、どういうことが起こるのか、先まで睨みながら改革を進めている。 ただ市民の暮らしを脅かしたり、サービスを縮小するのではなく、市民主導で公民共同のまちづくりを進めることが目的である。地域経済について、これまで様々なトップセールスを行い、成果として海洋、環境、SDGs が目に見えるようになってきたが、なかなか形になっていないことは残念である。その他の質問事項、未利用公有地について、移住定住促進について、安全安心して住み続けられるまちづくりについて、創成会中村秀人、問い、人生100年時代に向けて、人生80年から100年になると、ますます移動弱者が増えてくるのではないか。高齢化が急速に進む阪南市において、公共交通の観点から移動支援の確保が必要であると考える。今後の移動支援について、どのように考えているのかを問う。答え、市長。誰もが地域で安心して住み続けられる街づくりを進める上で、移動手段の確保は大きな課題である。これまでもデマンドタクシーの実証実験の実施など、新たな交通手段を検討してきたが、早期に課題を解決するため、引き続きライドシェアをはじめ、国や大阪府、他自治体での取り組みや調査研究なども踏まえ、地域主体による新たな移動手段の地域交通についても、取り組みが進むようしっかり支援をする。スズメバチの巣駆除について、公明党福田正幸、問い、スズメバチは攻撃性が高く、特に活動最盛期は刺される危険度が高いため、駆除業者に依頼することで安心確実に蜂の被害から逃れることができる。しかし、スズメバチの巣駆除は特殊な作業のため、巣が大きい場合や駆除しづらい場合は費用が高額となる。巣の撤去が遅れることにより、周辺住民、特に児童生徒がスズメバチによる危険にさらされることにもつながる。蜂の巣駆除の補助についてお聞きする。答え、市民部長。蜂の駆除には専門的な知識や技術が必要となり、危険が伴うため、市職員による駆除はできないが、市内業者の連絡先を案内している。補助金の創設については、高齢化の進展等を踏まえると、生活環境の向上につながると認識しているが、厳しい財政事情の中、一般財源を伴う恒久的な新たな補助金創設は、他の施策との優先順位を踏まえ判断していく。その他の質問事項。デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取り組みについて。南海トラフ地震臨時情報について。大阪維新の会、住野信和。問い。8月8日、気象庁から南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表された。必ず地震が発生することを伝えるのではないとした上で、防災対策推進地域に指定されている都道府県と市町村に地震への備えを改めて確認してほしいと呼びかけた。南海トラフ地震臨時情報が発せられたとき、防災対策推進地域に指定されている本市の基本的な対応についてお聞きする。答え、市長。相対的に地震の発生が高まっている情報と災害が迫る状況下において何をするべきかを市民の皆様にお知らせすることが重要と考え、臨時情報の発表時点で災害警戒本部を設置し、迅速に取るべき対策の情報収集を行った。 南海トラフ巨大地震を見据え、これまで以上に効果的で有効な対策を図り、初動対応の迅速化や備蓄の強化、避難所の迅速な開設など、安全で安心な災害に強いまちづくりの推進に取り組む。外部人材の登用による市役所の活性化、市民クラブ岩室俊一。問い。先日、人口戦略会議より、2050年までに消滅する可能性のある744の自治体が公表され、本市はその中に入った。消滅可能性自治体からの脱出は何よりも急務である。そのために早急に外部人材の登用にかかる戦略を策定し、1、外部人材の全国公募、2、企業版ふるさと納税の活用、3、人材登用の多彩なネットの活用等による経営能力に優れた多くの資格を持つ外部人材登用の提案をするがどうか。答え、市長。1、採用を検討する際、全国公募をはじめ有効な情報発信の手法の検討が必要。2、企業版ふるさと納税人材派遣型の法期限延長の状況を見極めつつ、連携企業などに依頼するなど、さらなる外部人材の確保に努める。3、ご提案の内容は、本市の PR コンテンツなどの更新情報の通知が可能となり、求める人物像に合致する人材を確保することが可能となるため、外部人材の登用の手法の一つとして考えていきたい。町の住みやすさ、豊かさについて、住みよさランキングへの市の捉え方、市民クラブ浅井妙子。問い。民間企業による全国住みよさランキングがクローズアップされ、全国ワースト2位、住みにくい、元気のない町、という声に市民の方の中には阪南市の未来に不安を持つ方がいらっしゃる。そもそも住みよさランキングとは何なのか、市としてどう捉えているのか、また阪南市の豊かさ、持続可能性についてどう考えているのかをお聞きする。答え、市長。客観的指標の一つとして受け止めている。算出に用いられるデータは定量的な指標で、評価するには論理的根拠が不明確で、すでに国では公表が行われなくなっている。町の評価はハード中心の評価から地域社会の評価へ重点を移すなど、経済面以外の市民幸福度や市民活動への積極参加などの評価も行われるべきである。引き続き、誰もが住みたい、住んでよかったと感じる持続可能な街づくりを推進する。妊産婦さんへの金目米の提供、向かい派、山本光雄。問い。泉大津市ではマタニティ応援プロジェクトとして金目米、東洋ライス株式会社を妊産婦さんに提供されている。田尻町でもお米の定期便事業として子育て世帯の経済的負担軽減と子ども家庭の健康づくりのために栄養価が高い金目米を提供されている。本市の子育て支援事業として両事業を参考に取り入れてみてはどうか。答え、健康福祉部長。本市で同様の事業を実施すると、300万円から600万円程度の事業費が必要と見込んでいる。経常的な費用となることから、本市の財政状況等に配慮しつつ、事業の優先性を踏まえた検討が必要であると認識している。 今後も引き続き、妊娠期から出産子育て期まで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施する。その他の質問事項、まちづくり、デジタルトランスフォーメーション業務、人口減少を乗り越える取り組みについて、大阪維新の会、桃巻。問い、人口減少は本市のみならず、日本全体の課題である。若者の流出を食い止め、移住・定住を促進していくためには、その地域での生きがいを見つけていくことは必須である。デジタル田園都市国家のもと、様々なライフステージでも働きやすい環境を作り、地域の賑わいを創出する取り組みを提案する。また、教育については、さらなる ICT 教育の充実と海洋教育を通じ、地域とのつながり等を進めていただけるようお願いする。答え、市長、コミュニティビジネスの企業支援、就労機会のマッチング支援の取り組みなど、多様な働き方を推進する環境を整え、子育て支援の強化や暮らしの質的向上が図れるよう、新たに策定する、阪南市デジタル田園都市構想総合戦略を進める。子どもたちを中心として、楽しみながら海洋教育を学び、郷土愛を育むことができるよう、地域の方々の協力を得ながら、今後も引き続き取り組みを発展させる。安全安心な街づくりについて、公明党二上勝、問い。南海トラフ巨大地震等において、これまでペットの避難について質問をしてきたところであるが、最近では災害時にペットを避難所へ受け入れる自治体が増えてきている。また、飼い主とペットが屋内で一緒に過ごせる避難所施設を導入する動きもある。そこで、阪南市では現在、ペット避難の取り扱いについてどのようにお考えか。また、これまでの進捗状況をお聞かせ願う。答え、総務部理事。ペットとの同行避難を基本とし、避難所となる施設管理者と協議を重ねている。現在、同伴避難については理解をいただくには至っていないが、同行避難については理解をいただき調整が整っている。また、避難所における飼育ルールや飼育管理などを定めたペット同行避難に係る避難所における手引きについても作成したところであり、今後はこの手引きに沿ったペット受け入れが実施できるものと考えている。その他の質問事項、定額減税、給付金等について、